皆さんおはようございます。帰りなさい。今日の説教題は婚宴に招かれているというふうにつけさせていただきました。今私たちは受難節という時、レントの時を歩んでおります。教会では伝統的にこの期間の間、結婚式を執り行うことはありません。それはなぜかと言いますと、この時期というのがイエス様が十字架に向かって歩まれたその見苦しみを覚えていく時であるからです。そういうことからいくと、本当に人々から祝福されて喜びを本当に味わうという結婚式は控えるというわけですね。ではなぜ今日私が婚宴結婚式というのを説教題として取り上げていたのか、それは私たちが今持っているこの礼拝が婚宴と深い関係があるからです。今日はそのことについて聖書から聞いてまいりたいと思います。先ほど読みしたマタイによる福音書の22章、この章の始めでイエス様は天の国を婚宴に例えて話されています。天の国という言葉、これを言い換えますと神様のご支配、神様が支配されている御国ということができます。私たちが今住んでいるこの世界、それはそれぞれの国であるとか、それぞれの地域において治めている人が、政治をしている人がいるわけです。その意味においてこの世界はまだ完全に神様のご支配の中にあるということはなかなか言えない。けれどもイエス様が伝道を始められた時に言われた言葉、悔い改めよ、天の国は近づいたと言われて福音を伝え始められたわけですから、私たちのこのところに神様のご支配が今や到来しつつある、もう来ているというふうにイエス様は宣言なさったのです。私たちが毎週日曜日ごと教会に集い礼拝を行っているこの状態というのは、イエス様が再び私たちのところに来られて実現することになる天の国、神の国とも言いますけれども、完全に神様のご支配による御国の先取りだというふうに言われます。毎週私たちはやがて完全に実現する御国、天の国の先取りとして今この礼拝を守っているわけです。こういうふうに神様に招かれているというところが、日本で多く信じられている神道であるとか仏教とは全く違うところになるわけです。教会の中で、神道や仏教を取り上げるのはいかがなものかと思われる人がありますかもしれませんが、少し取り上げてみると、神道の場合、よく建物を建てる場合に地鎮祭だとか棟上げ式という祭典を祭礼を取り行います。その時に日本の奥では神主を呼んで、祭りをするわけですね。その時神道の神という方がどこにいるかといいますと、神主がその祭儀の中で神様をこう呼び下ろしてきて、そしてから祭りを始める。そしてその祭りが終わった時には再び神様にお帰りいただくというプログラムで進められていきます。神道の神様は私たち人間が呼ばなければ、来てくれない神だと言えるでしょう。では仏教を考えてみるとどうか。あるお寺では本尊が絶対秘仏というふうに言われていて、誰もその像を見ることはできません。ところが前立ち仏といって見ることができない本尊の像と同じ姿に作った像を見ることができる場所において、それを拝む対象にするということがあります。例えば長野の善光寺などが、そういった例に当たってきます。こういう場合も仏自らが動くことができませんから、 私たちがその姿に似せたものを使って作って拝む。ですから私たちから近づいていかなければ拝むことができないというわけです。それに比べ私たちが信じている神様はどうなのか。神様の方から私たちの方へと来てくださる、あるいは私たちを招いてくださる神様だということです。それでイエス様、天におられる神様を王様に例えて、王子が婚宴を行うときにあらかじめ招く人々に知らせを出していました。ところがあらかじめ知らせておいたにもかかわらず、その日になっても誰も来ようとしなかったというのです。この例えというのは大勢の群衆だけに向かって語られているのではなく、この聖書の文脈から読み解くと、祭司長やファリサイ派の人々に向けて語られている例えでした。それはこの箇所の前の章から分かってまいります。そこであらかじめ招かれていた人々が誰かというと、イエス様の話を今聞いている祭司長やファリサイ派の人々であることが分かってきます。彼らは神様からこの世へと使わされてきたイエス様が福音を告げていても、イエス様のところにやってきて福音を信じようとはしなかったのです。ではそのように神様からの招きを受けても答えなかった人々を神様は一体どのように扱われるのでしょうか。イエス様、この例えの中で公園に招いても来なかった人々を王が命じて軍隊へ送り、王の家来を殺した人殺しどもを滅ぼしてその町を焼き払ってしまったと厳しく非難をされています。この人殺しというのは、イスラエルの人々の先祖が神様から使わされたたくさんの預言者たちを殺してしまったことを指しています。それほどまでに神様の怒りというのは激しくて、不信仰な人々に対する裁きがとても厳しいというわけです。けれども神様の裁きが厳しいものであるとイエス様が言っておられるのは、その裁きをあなたは必ず受けるのだと断定していることではなくて、その裁きから逃れなさいという諭しでもあるのです。それが一体どこで分かってくるかといいますと、招いた人々が王子の婚姻にふさわしいものではなかったので、王は今度は町の大通りに出て見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさいと言っていることから明らかにされてきます。神様が再び呼びかけをされるとき、その招きというのは誰に対してでもかけられています。それはイエス様の言葉を聞いて今反発しているファリサイ派の人々、祭司長たちに向けても投げかけられていたわけです。そしてこの例えの中で王の家来を出かけていって、善人も悪人も皆集めてきました。この言葉は誰でも神様から招かれている、招待されていると明らかなメッセージになります。そうであったのですけれども、よくよく王様が集まってきた人々を見ると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いたというのです。これは一体何を言われているのでしょうか。この一節というのは、婚宴の席にふさわしくない者、婚宴の準備ができずに神様のところにやってきた者を指しています。これを私たちに置き換えてみたらどうなるでしょう。毎週私たちは礼拝に集います。そして礼拝を守っていると確かにそう思っています。しかし今この時、今日のお昼は何を食べようかな、あれを食べようかな、これを食べようかな、あるいは礼拝の音、今日はどこどこに出かけて行ってあれをしよう、 これをしようということが神様よりも先に立ってしまって、今この私の心が神様に向かっていないということがなかったでしょうか。まあ、神様はもちろん誰でも招いておられますけれども、その席に招かれてもふさわしくないままでいてはいけないのですよと言われているのです。このことから改めて私たちが神様に向ける心の大切さが示しているというふうに思います。さて、神様の前で食事をするということは何も新約聖書だけにあるわけではありません。旧約でイスラエル人々が大切にしている律法、この律法が神様からモーセを通して与えられて契約が結ばれるとき、イスラエルの民の代表者たちは食べて飲んだと先ほど読んだ出エジプト記の24章にあります。市内のあれのほとんど岩や砂ばかりの場所を40年の間移動し、神様が約束された土地カナンの地にたどり着くまでの間、イスラエルの民は神様からいただいた律法に従ってその生活が徐々に整えられていき、神の民としての訓練が長い期間をかけてなされていきました。その大切な生活がいよいよ始まろうとするときに、民の代表は神様の前で食事をしたと言われるのです。この食事というのは自分たちがエジプトの奴隷生活から神様によって助け出された救い出されたという喜びと、神様が私たちと契約を結んでくださったという喜びが合わされたものになります。イスラエルの民が神様に対して向かうとき、もちろんまず礼拝から始まっていきます。そして神様からの豊かな恵みをいただいた民は神様の恵みの中で食事をしたということを覚えたいと思うのです。また私たちがよく読む詩編を開いてみると、詩編の23編では主は羊飼い、私は何も欠けることがないと始まり、この詩の中で主が食卓を整えてくださる、私の杯をあふれさせてくださるというふうに歌われています。神様から私たちに与えられる豊かな恵みが食事として示されているというわけです。また新約に目を移してみると、イエス様は4つの福音書のすべてにある奇跡、5000人以上の人々にパンを与えたという奇跡を通して神様のご支配が今ここに来ていますよということを示しになられました。私たちが礼拝に集うとき、目に見える食べ物を食べて神様の恵みを味わいましょうということがなかったとしても、神様から今いただいている御言葉、これが私たちに生きた糧として与えられているわけです。私たちの教会の伝統は改革長老教会の伝統を持っておりますけれども、その特徴の一つとして御言葉によって新しくされるということがあります。その意味において私たちは毎週礼拝に招かれて主の御言葉によって満たされて新しい習慣を歩み始めることになるわけです。こういうふうに私たちは毎週礼拝を守るわけですから、教会伝統として受難節の間、平日は毎日断食をしている人であっても日曜日には食事をとりました。それはその日が神様に招かれて共に豊かな御言葉をいただいて、そしてそれが神の国の婚姻に招かれているということであるからです。まあ、さてそういうふうに語ってまいりますと、礼拝堂に集うことができない人はどうなってしまうのかという疑問が湧くかもしれません。イエスは別の箇所でこういうことを言われました。2人または3人が 私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。まあ、そういうイエス様の言葉を受け取ると、礼拝の中にはもちろん今ここにも聖霊なる神様が共にいてくださる。そして礼拝に集うことができない方のところであれば、教師と信徒が共に出かけていって、その場所において御言葉に聞き祈りを合わせることで、そこにイエス様が共にいてくださるということになるわけです。信仰というのはもちろん神様から私たち一人一人に与えられているものです。しかし神様を礼拝するということを考えると、それは何も一人だけで礼拝するのではなく、共に礼拝を守るということが大切なのです。イエス様が私たちに教えてくださった、主の祈り、これは完全な祈りであり、また神様が教えてくださった祈りそのものですけれども、その言葉をよくよく見ると、私に糧を与えてください、私の罪を許してくださいと祈るのではなくて、私たちに糧を与えてください、私たちの罪を許してくださいと祈っています。この主の祈りの中に、共に祈る、共に礼拝する大切さがよく表れております。コロナ禍の中にあって、初集会だけでなく礼拝を開くことさえ難しい時がありました。しかし今私たちは共に会堂に集うことができる大きな恵みに預かっていますけれども、この恵みは私たちだけにとどめるのではなく、この礼拝に一人でも多くの方々が増し加えられていくように、ある時はまた来られなくても礼拝に参加したいと思っている方のところに出かけて行ってでも、この大きな恵みを共に分かち合っていきたい、そういうふうに思うわけです。受難節を歩んでいる私たちは、イエス様が十字架でこの私の罪を負ってくださり、罪人の頭として神様から断罪されました。そのことをもって神様はイエス様をこの私たちの死と告白し、罪を悔い改めて洗礼を受ける人を救おうと決められました。そして墓の中から復活されたイエス様が父なる神様のところへと昇られたことで、私たちに聖霊なる神様が与えられることになりました。洗礼を受けた人、また信仰告白をした人は皆その時から聖霊なる神様をそれぞれ一人お一人に与えられているわけです。私たちがこの世における今夜の席、披露宴の席に出席させていただくと、お祝いの品物をいただくことがあります。それでは礼拝が婚宴の席だというのであれば、何が配られているのか、もうすでに繰り返しになっていますけれども、礼拝では主の御言葉が語られているわけです。主の御言葉は聖霊なる神様によって私たちに与えられ、生きた糧として私たちを霊的に養ってくださるわけです。繰り返しになりますけれども、改革長老の教会の特徴の一つは、御言葉によって新しくされるということです。私たちは毎週日曜日、聖日ごとの礼拝に出席し、新たに御言葉を与えられて、また新しくされて、この世へと押し出されてまいります。父なる神様にお帰りなさいと迎えられ、神様による婚宴の席、そこに出席する、礼拝に共に預かり、御言葉という生きた糧を与えられて、私たちは霊的に養われて、この世へと使わされていく。このことが毎週この礼拝堂で繰り返し行われている礼拝の大切さということです。コロナ禍を経たことによって、ネットを使ったオンライン配信による礼拝を守ることが広がっています。これそのものを悪いというわけではありませんけれども、それだけでなく、ぜひこの会堂に共に集って、そこにおられる主なる神様との出会いをし、御言葉の恵みに共に預かることができますように、 この恵みが今この場にいる皆さんだけでなく、一人でも多くの方に広げられていくように、私たち一人一人がイエス様の証人として今週もこの絵と使わされていきますように願いたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様根源の例えを通し、天の国はこのようなものであるというふうに私たちに教えてくださいました。感謝いたします。私たち礼拝に集うものでありますけれども、本当に私のこの心が今神様へとしっかりと向かっていることかということを確かめつつ、しかしそのことばかり気を止めるではなく、あなたからいただく豊かな恵み、御言葉の恵みをどうか大きく味わい、そしてまたこの後行います聖餐の恵みに豊かに預からせていただきますように切に願います。この祈りを主イエスキリスト様の尊き皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。